一言お祈りします。主よ、この手を取りお連れくださいと、安らぎに続く道をと。神様、今日あなたがまた道を私たちのために開いてくださって、その行く先にはまた安らぎが待ってますから、どうぞ心を開いて、あなたのまたお言葉に身を委ねながら、あなたがなしてくださるまた御業に期待をいたしますから、主がどうぞ私たちの行く前に先立ってくださいますようにお願いいたします。主の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それでは、今エアコンは今入ってませんけれども、まあ、暑くなったらノアダが適当にちょっと入れていただいたりしてお願いいたします。それでは、お手元のねじめに従って話をしたいと思います。Man is mortal っていう英語がありますけれども、まあ、人間は皆必ず死ぬべきものと。私ももうどうしても、まあ、癖なのか、まあ、週に一遍ぐらいは、まあ、自分の死について、まあ、考えるといいますか、まあ、この癖はなかなか、まあ、抜けることがありません。まあ、多くの、まあ、仲間の人たちも召されていきましたけれども、まあ、尊敬すべき人の死というのは、まあ、これもなかなか、まあ、悲しく、辛いものがあります。いつまでもいつまでも、まあ、結構その人のことを、まあ、考えるということもあります。エピソードが語られ、まあ、ストーリーになることもあると。でこれが、まあ、信仰の何て言いますか、まあ、原点や力になるようなこともあったりします。尊敬すべき人の死をいつまでも思い出し、まあ、その存在を感じながら、その人の生涯を少しでも、辿ってみようではないかと。まあ、今神の御国でどのようにして生きているかはわからないけれども、まあ、尊敬すべき人の、まあ、生前のこうメッセージのようなものが、まあ、見えてくるのではないだろうかと。今の私は、生かすのは、まあ、この人のメッセージ以外に他にないと、まあ、そんなことを、まあ、感じるような私たちの人生には、まあ、瞬間もあるだろうと。まあ、それぞれ、まあ、尊敬すべき人がいますけれども、まあ、私にとっては、まあ、一人はその人は、まあ、使徒パウロですけれども、人間というのは、まあ、必ず死ぬべきものと。パウロのこの世の旅路というものがいつどこでどのように終わったかについては結構、まあ、わからない部分も多いです。旅の最後、パウロの身柄が、まあ、拘束されたのは、テルアビブとハイファの真ん中ぐらいのところにある、まあ、カイザリアというところですけれども、その前にパウロは、まあ、エルサレムで身柄を拘束されています。で、エルサレムのその時ユダヤ教徒たちが、パウロが来ているのかと、もう勘弁できねえと。まあ、宣教者パウロの噂はエルサレム中に聞こえていただろうと。もうユダヤ教徒にとってはとても目障りな、死んでもらわなければならない存在になっていたと。まあ、近親憎悪のような、まあ、そんな感情もあっただろうと。かつては、まあ、仲間で、同じパリサイ派のユダヤ教徒であり、彼らの、まあ、仲間であったと。それが今や、キリスト教に邪教、キリスト教に改宗し、今は、イエス・キリストを唱えてユダヤの律法を無視していると。ユダヤ教徒を切り崩しキリスト教に多数改宗させていると。しかもそのエネルギーはただごとではないと。もう憎き裏切り者と、もうぶっ殺してやると。ついに騒動が起き、エルサレムを統治していたローマ兵が駆けつけ、とりあえずパウロの身柄を拘束をして群衆を鎮めた。ユダヤ教徒たちはもうパウロを殺せ殺せと叫び、ローマの千人隊長、カイザリア在任中の ローマ総督、ユダヤの王、ヘロデ・アグリッパまでが絡んで裁判が行われるけれども、どうやらいさかいの根本はユダヤの宗教的なパリサイ派の対立であって、ローマの法律に照らし合わせてパウロを有罪とする根拠は甚だ薄いと。パウロの生まれは、キリキアのタルソと、現在の、トルコ共和国です。当時キリキアのタルソは、ローマの植民都市であり、住民の中には、ローマの市民権を持つ者たちもいました。パウロは自ら、ローマ市民であることを強調し、ローマ市民の権利として裁判をローマ皇帝への上告というものをパウロは刊行します。つまりここユダヤではなくてローマで自分は裁判を受けると、権利を行使すると、この時訴え出たわけです。こうしてパウロの身柄はローマ駐屯地の拠点となっていた港町、テルアビブとハイファのちょうど真ん中ぐらいですけれども、カイザリアに身柄が送られて、ここからローマへと船で、裁判所へ、護送されることになったわけです。実はローマで、世界の中心ローマでイエスの教えを伝えたいと、パウロにはそのような思いがかねてからあった。こうしてパウロ年来の念願は思いがけない形で、実現することとなりました。こうしていよいよパウロにとってはマンイズモータル、人間は必ず死ぬべきものと、最後の旅路、これが最後の、後悔となりますけれども、最後の後悔が始まったと。使徒の働きは苦難に満ちたこの航海の様子を伝えています。ところどころに寄港しながら、長い月日をかけながら地中海を航行する船は、途中でもうスーパー台風のような暴風に襲われ、もう助かる見込みさえもうないかのように見えたけれども、パウロが船員一同を励ますと、パウロただ一人がこんなところで死ぬはずがないと、神の加護を信じて乗員276名を励まし、食事を取らせ、パウロは冷静だった。積み荷の穀物を海に投げ捨てたりをして船を軽くしたと書いてあります。この船は、エジプトからローマに、小麦を運ぶ輸送船だったと言われています。こうしてパウロの、計算通りと言いますか、夜が明けてみると、船は砂浜のある入り江に見えて、そこに漂着をすることになります。船は難破しながらも、このマルタ島という島に、漂着をすることになります。九死に一生を得た同船者たちは、このパウロっていう男、本当にこいつには神様がついているのかもしれないと、みんなそう思ったことだろうと。ここマルタ島で結局なかなか出航できずに一冬を過ごして、やがて春が訪れると、航海に良い季節を待って時間はかかったけれども、再びローマに向けて出航と、シラクサを経て、ナポリ湾に入港しています。とうとうローマにやってきたと。パウロの考えはひとしおだったろうと。パウロがローマに護送されてきたのは、西暦62年と、イエスが処刑されて約30年が経っていました。使徒の働きによれば、それから数えて 満2年間、パウロはもう囚人ですから、裁判を待っている身ですから、2年間軟禁状態であるにもかかわらず、イエスの教えを語り続けたと、使徒の働きは、パウロの、最後の姿を伝えていたりします。西暦64年、ローマに到着したパウロは、満2年間、西暦64年まで、拘束された軟禁状態の中で、福音をこう語り続けることになりますけれども、つまり2年間ということは、西暦64年にはもう亡くなっているわけですね。パウロは獄中で首をはねられて、2年後には殉教し、波乱に満ちた生涯というものをこう閉じることになりますが、パウロの殉教を引き起こす契機となったこの西暦64年と、実はこの64年にローマでは大変なことが起きていました。西暦64年7月18日、歴史に有名なローマの大火、大火事、大火がこれ起きた年であると。火元はコロシアムの露天だったと言われていて、もう火はローマ中に広がり、10日間炎焼を続けたと言われています。当時、ローマの皇帝は、あの悪名高いネロであると。その日、ネロ皇帝は、ローマから約45キロ離れたアンティウムの別荘にいたと言われています。深夜突然、駆けつけた使いの者が、ローマの都が炎焼していると知らせると、ネロ皇帝は、馬で、ローマに、駆け戻っています。ネロ皇帝と、同じ時代を生きた歴史家の、タキトゥースに、歴史家によれば、ネロが宮殿に駆けつけたとき、新築直後の王宮は、見るも無残に、焼け落ちていたと、そう記されています。皇帝ネロは、懸命に消火活動に努め、被災者の救援に、全力を尽くしたといいます。けれども、それは皇帝ネロの、狂言といいますか、虚偽の姿であって、臣下に命じてローマの町に火を放ったのは、実はこの皇帝ネロ自身であったと。確かに皇帝ネロは、これはもう性格異常者であったと。皇帝アウグストによって始められたローマの帝政は、テビリウスに受け継がれ、そしてカリグラ、クラウディウス帝、そして皇帝ネロへとこう引き継がれてきたけれども、そのもう帝位継承はもう血まみれの、ドラマであったと。皇帝の周辺にはもう陰謀、裏切り、密告、報復、貫通、毒殺と、もうありとあらゆる悪徳が渦を巻き、タキトゥースの、歴史家タキトゥースの年代史や、スエトニュースのローマ皇帝伝には、想像も絶するような歴代皇帝の行状がつぶさに、歴史書には記録されています。もうこれほど、腐敗をした帝国は他にはもうありえまいと、思えるほどであったと。パウロが、身柄を拘束された身柄でありながら、宣教の情熱に燃えてローマにたどり着いたときに、この国の実情っていうのは、まさに、このような、ものであったと。やがて起こる、ローマの大火は、きっとパウロの目には、地獄の炎のように映ったに違いない。 タキティウスの年代記によれば、皇帝ネロはあらゆる淫行で身を汚し、これ以上堕落のしようがないと思えるほど背徳の限りを尽くし、挙句の果てに不潔な、まあ、同性愛、難色仲間、ホモの一人と盛大な結婚式を挙げていると。さらに、セイトニュースのローマ皇帝伝の中で、彼はローマ皇帝ネロの悪行を次のように、まあ、列挙しています。暴乱、淫欲、教師、鈍乱、残虐と。母親、アグリッピナとの性的関係を欲した話は、あまりに有名であると。ネロ皇帝は金銭を施すことにも奪うことにも節度というものがなかったと。ネロ皇帝はどんな理由からにせよ、これと決めた人を殺害をするのに手加減を加えるようなことは一切なかったと。自殺、自害を命じた者には1時間を超える猶予も与えなかったと。ローマ皇帝伝には、まあ、そのようにスエトニュースは記しています。もう常軌を逸したネロは新しい妻を迎えるために西塞のオクタビアに不倫の罪を着せて西塞を処刑しています。さらに 実の母親アグリッピナをクーデーターを画策をしたと、権威をかけて、これまた実の母親も虐殺しています。マン・イズ・モータルと、人間は必ず死ぬべきものと、パウロが最後に選んだ宣教の旅路。神に導かれたのが、ここ、ローマの町であったと。で、パウロがこうしたローマの町に導かれてきた。まあ、きっとそこには深い神様のご摂理が働いていたのかもしれないと。当時、世界都市のローマはもう悪の見本市のような都市であったと。そこはまさしく黙示録にはもう第二のバビロンと書いてありますけれども、第二のバビロンであり、そのバビロンに悪の象徴とも言うべき皇帝ネロが君臨していました。ローマ帝国は経済的には確かに繁栄をし、絶頂の極みにあった。農業、商業、工業、経済活動はもう活況を帯びていたし、ザーカイたちによって植民都市から吸い上げられた税金は、軍事や、公共事業、神殿、まあ、宮殿の建設に惜しみなく注がれ、帝国の繁栄というものを支えていました。パウロは、まあ、小アジアの、まあ、僻地にも、まあ、伝道の旅を重ねたけれども、しかし彼が求めた宣教の舞台は何といっても、まあ、ローマだとかコリントだとかガラテアだとか、豊かな、まあ、国際都市がパウロの、まあ、宣教の、まあ、ほとんどこう中心であったわけですね。まあ、その意味でこう大都会東京を思いますけれども、パウロは一人でも多くの魂にイエスの、まあ、言葉というものを伝えたかったと。それを求めたパウロにとっては、もうまさに大都会こそがその使命を果たすにふさわしい場所であった。大都会、けれどもそこにはいつの世にあっても大変な不道徳に大都会というものは汚染をされていると。 あの、まあ、バビロン帝国も歴史を振り返ればまさにそうだったと。預言者イザヤはそのバビロン帝国の滅亡を預言し、目締めの一番ですけども、13章19節イザヤ書、王国の誉れ、カルデヤ人の誇らかな境であるバビロンは、神がソドムとゴモラを滅ぼした時のようになると。まあ、預言者イザヤは、この大都会はやがて滅びるであろうと、まあ、訴えています。また、預言者エレミアも、バビロンは荒れ塚となり、山犬の住まいになるだろうと、警鐘を鳴らし、そのまま滅びの道をたどることになると。当時、バビロンは、20万人の人口を抱えていたと言われています。当時世界人口は100万人にまだ達していなかっただろうと言われる時代に、20万人の人口を要した悪徳の大都市バビロンと。一方、パウロが最後の旅路として選んだ古代ローマ帝国は当時6130万人と、世界人口のローマは 20% 抱えていただろうと、まあ、推定されています。こうした過密都市というのは当然悪の温床となると、まあ、東京でも私たちの知らないどこで何が行われていることだろうかと。イギリスの、まあ、動物学者デスモンズ・モリスという人は、まあ、警鐘を鳴らして、大都会っていうのはもう人間動物園のようなものだと言っています。モリスは、野生の動物たちは我が身を傷つけたり、自慰行為をしたり、自分の子供を攻撃したりはしないと。動物は異界用にもならず、呪物崇拝を性の対象にしたり、むやみに太ったり、同性のつがいと絆を結んだり、あるいはもちろん野生の動物は自殺したりもしないと。モリスの人間動物園という本があるんですけども、野生の動物はむやみに意味もなく仲間をいじめたり、焼けっぱちになって暴走したり、逆に引きこもったりということもない。ところが動物が囚われの身になり、動物園の檻の中に閉じ込められると、今述べた行為のすべてを演じてみせると。だから、巨大な都市、過密都市は、モリスによれば、これはもう人間動物園に他ならないと。でもパウロは、だからこそそのような大都会には本当の救いを求める人々もその虚しさの中で無数にいるだろうとパウロは考え、そして大都会を宣教してきた。魂が蝕まれていてもそれとは気がつかずに、悪を重ねている人々が過密都市大都会には多数いるはずであると。そういう人たちにこそ、私はイエスの教えを説かなければならないと。マン・イズ・モータルと。人間は必ず死ぬべきものと。パウロが一つの覚悟を決めて、最後の旅路に選んだローマ、そして大都会ローマを目指したのも、そのためであったろうと。実際、大都市に住む人たちの多くは、己の魂の虚しさというものを、それとなく都会の人たちは実感をしていたと。もちろん、こうした大帝国では何よりも、経済活動が第一であったと。その意味では、ローマ市民の日常は、まあ、現代の東京都民とあまり変わるようなところはないだろうと。だが、ローマの市民の宗教に対する その思いであるとか考え方には興味深いものがあります。人間動物園と、大都会に住む住民はどこかで深い魂、心の不安に苛まれていたと。だから彼らは大都会で宗教にすがったと。自分たちを守ってくれる神、そして、ご利益を授けてくれる神、豊穣を約束してくれる神、もう虚しさの中でそうした神なしには一日たりとも生きられないと。ローマのカピトリヌスの丘にはにそびえるあのユピテル大神殿は、もう大帝国ローマを支えるその土台といいますか、柱であったと。歴代の皇帝たちは神殿や祭壇を建設して、数々建設して偶像をどんどんどんどん増やして、そして祀っていった。だからそれは決して何かこう信仰心が成長するとか信仰心が深まる、そういう魂の進化というものをほとんどこの場合意味しなかったと。ただ何かこう規則にのっとり犠牲を捧げる単なる祭祀信仰と、形だけの外面的な祭儀宗教へとローマの宗教は堕落をしていったと。彼らは何をもって大都会の中で心の不安を癒そうとしたか。当時民衆を争ってまじないや押し占い、もうスピリチュアルカウンセラーの類のような、貢ぎ宗教に突っ走っていったと。また比較的頭脳明晰な知識人たちは哲学に、ギリシャ哲学に心の拠り所というものを求めていった。だがまじないも占いも哲学も到底不安な心に真の安らぎを与えることはなかったと。人々が求めたのはもっとこう直接的な、いかに生きるかと、その問いに対する答えだったし、そこに伝道者パウロの大きな使命のようなものがあった。まじないや占いでは癒されない、もう哲学でも満たされることのない人々の心をイエスの教えが救うんだと。パウロはこうしてローマにやってきたと。ローマの繁栄と栄光、市民は経済的、物質的には満たされていたけれども、その心は決して平安ではなかったし、人生も少しも喜びではなかった。大都市ローマは、その見本市のような、そんな帝国であり、その心の不安がまたありとあらゆるいろんな神々を、このローマの中に呼び込んできた。ユピテル、ユーノ、ミネルバ、アポロ、マルス、そして今や今度はもうローマ皇帝が神の座について生き神としてローマの都市に君臨をしていた。皇帝ネロは完全に自らを神だと思っていました。イエスが神か、それとも皇帝ネロが神なのかと。パウロの殉教というのはこの延長線上の出来事である。キリスト者にとってイエス以外に神はいないと、これを告白した者はみんな殺されていったんです。こうして 西暦64年、ローマの町を焼き尽くす、大火の時を迎えたと。もうキリスト者を一掃するため、ネロ自身が神下に命じて放った火であり、もちろんネロ自身は、キリスト教徒が火をつけたのだと、もう巨砲を流し、こうしてキリスト者の大弾圧の幕がこう切って落とされていくわけですけれども、パウロもおそらくこの時、殺されたであろうと。その弾圧のありさまはすざましいもので、もうキリスト者は競技場で火炙りにされる。もう街角で松明の代わりに燃やされる。ライオンの競技場で見せ物、戦わされて餌食にされる。当時パウロは裁判を待つ被告の立場で、ローマ帝国側の、監視下にあったと。町を焼き尽くす大火の混乱の中で、この大火事の中で、パウロの身柄が一体どこに移されて、パウロがこの大火の中でどのように振る舞ったのかと。これはもうわかりません。もう想像する以外に方法はないと。使徒の働きが伝えるパウロの最後の姿は、被告の立場で裁判を待つパウロが、使徒レジュメの2番ですけれども、聖書が伝える、これがパウロの姿ですね。28章の30節、31節。こうしてパウロは満2年の間、訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に、少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたと記されていて、裁判の日を待ちつつ、面会人たち、訪ねてくる人たちに、福音を一生懸命満2年間伝えたんだと。で、人の働きはルカが書いてますけれども、ルカはここで筆を置いて、殉教の様子は、記さなかったと。ルカはおそらく、殉教の様子をしてた、本当は、私書いてもらいたかったなと思うんですけども、なぜかルカは書かなかったと。おそらくこう悲惨だったんで書けなかったっていうのが、おそらく実情かなっていうふうに想像もできますけれども。いずれにしてもルカは知ってて書かなかった。キリスト教徒が火をつけたのだと。このネロ皇帝による迫害で、パウロが、殉教し、マンイズモータルと、人間は死ぬべきものと、波乱に満ちた生涯というものに幕を閉じています。クレメンスの手紙とかエウセビウスの手紙ありますけれども、聖書には書いてないんですけれども、そうした教会史の資料には結構パウロの殉教の様子が明記してあったりします。伝説によれば、斬首されたパウロの首は3度飛び跳ね、飛び跳ねた3箇所からこんこんと泉が湧き出してきたと、伝説はそのように述べてますけども、聖書にはそんなことは書いてありません。いずれにしてもパウロは一粒の麦となって地に落ちたと。そのパウロという一粒の麦が地に落ちて、この世界をどのように変えていったかは、すべてを、歴史が告げていると。やがてローマは、キリスト教を自国の国教として、キリスト教をこのローマの国の宗教とすると。ローマはそこまでこうやがてこう変えられていくわけですけども、それはパウロが 蒔いた福音の種がやがて芽を出し、花を咲かせ、実を結んだと。パウロが旅した世界は、まあ、パウロという一粒の種にとって私たちには悲惨な町に見えるけれども、でもパウロにとっては、おそらく彼にとってはそれが豊かな地だったんだろうと。どのようにこの悪徳の都市が豊かな土地だったのかと。もう物や金が有り余る中、大都会に住む人たちは深い心の不安に苛まれ、ひたすら生きる意味を悪徳の中で求めているではないかと。ここにキリストの福音の種をまくと。こんな良い土地はないではないかと。おそらくパウロはそんな目で見ていたんだろうと思います。その意味でパウロの旅した世界は、パウロという一粒の種にとって限りなく30倍60倍100倍の実を結ぶような豊かな土地であった。ローマはもう大敗の底に沈み、欲望と享楽の巷で、そうであればこそ人々は本当の救いというものを必ず求めているはずだと。そうです、まあ、私たちもこの大都会東京という大変な、まあ、もう見えない大敗の中で、でも私たちの目の前に広がっている土地は種をまくに良い土地であると、まあ、そのようなこう目を神からいただけたら幸いかなと思います。イエス様は言われました。はじめの3番読んでお祈りしたいと思います。はじめの3番、マタイ13章8節9節。種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだと。耳のあるものは聞きなさいと。一言お祈りをいたします。神様、本当に当たり前ですけれども、 man is mortal と、人間は必ず死ぬべきものであると。パウロがあのカイザリアの青い海を見つめながら、私が世を去るべき時はやってきましたと、あのカイザリアの青い海を見つめながらローマへとこう最後の旅路といいますか、旅立っていった、またパウロの姿を思う時に、私たちには本当に悪徳のもうひどい町にしか見えないローマの町でしたけれども、パウロにとっては種をまくには本当に良い耕された地であると、彼にはそのように見えたのかもしれません。やがてパウロは殉教しますけれども、その後ローマはキリスト教を受け入れ、ローマの公認宗教となり、キリスト教を土台にこの国は発展していくだろうと、ローマの公認宗教としてまた世界の宣教のまたスタートがこのローマからまた始まっていきますけれども、どうぞ私たちもこの大都会、ローマと同じような大都会の東京の中に生かされて、本当にまた小さなまた群れですけれども、どうぞ私たちも大胆にはばかることなく、パウロがあの軟禁状態の中で神の国のことを述べ伝えたとありますように、今すぐには実を結ばないかもしれませんけれども、やがて30倍60倍100倍の実を結んだとありますけれども、神様がそのような実を私たちに約束していってくださいます。私たちはただ種をまくことだけですから、どうぞ良き、また私たちがそのようなまた種をまくことが、一粒の種をまくことができるよう導いてください。あの人この人と語りたい人はいっぱいいますけれども、と勇気を与えてくださいますように、尊いイエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。